のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日もスカイプでお届けするんですが、今日もこの方です。どうぞ。
坂本ですが何か。
坂本ですが何かって、あれずっとね、坂本ですが何かって漫画は知ってるんですけど、うん、何の話かもよく分かんないんですよ。
は
い、
何なんですか。まあ、何かはついてないけどね。
あ、坂本ですが。
坂本ですが。うん。
何かじゃな
くて。何の話っていうか、
いじめっ子の話。
いや。坂本くんがいかにかっこいいかっていう漫画ですよ。
スタイリッシュに、
スタイリッシュな坂本くんが
っていうだけの話。
まあ、極端なこと言うとそうです。
まあまあ、そんなスタイリッシュな坂本さんなんですけど、はい、坂本さんね、はい、おかげでね、ちはやふる見に行ったんですよ。
僕が散々喋ったとか、ちょっと懐疑的な感じだった、名人が。
うん、いや、まああれだけ言われたら、
うん、
坂本さんがね、なんかカメラワークはすごいんだよって言ってたけど、
うん、
カメラワークそうでも、まあまあ、いいなと思いましたけど、
うん、
それ以上に、もう大正義というか、この、何？青春ドラマとして、
面白かったでしょ？
かなりいい部類の、
うん、
青春ドラマじゃないですか？
いや、だから面白いって言ってんじゃないですか。
キャラクターたちで、メガネ君最高じゃないですか？
そう。だから、その、メガネ男子が好きな女の子に言いたいのは、
うん、
メガネ男子とは、あのことですよ。
本当のメガネ男子ってあれですよね。
あなたじゃないよ。
あなた、あれね、
うん、名人の息子の方じゃないよ。
わかるわかる。
ああいうちょっとできるのがメガネ男子ではなく、
うん、ちょっと、もう、ダメなオタクっぽい、
うん、
気持ち悪い感じの人がメガネ男子ですよ、本当は。
そう。いや、彼がいなかったら、あの支配を思んないからね。
いや、もう、メガネ君だけで、
うん。
話が3割ぐらい面白くなりますよね。
うん。だから俺、下の子はメガネ君が主人公やと思ってるからね。
うん、絶対違うんですけど。
うん。
いや、本当に、スラムダンクもメガネ君のスリーポイントシュートがなかったら、3割減ぐらい面白くないじゃないですか、多分。うん、
まあ、そんなこと言い始めると、ありとあらゆるギャグ漫画はメガネ君がおらんかったら成り立てへんからね。そりゃそうでしょ。あんたドラえもんから伸びたらおらんようになったらどうすんの。
いや、話成り立たないですからね。本当に。
この世のギャグ漫画のほぼ8割方はメガネ君で成り立ってるから。
まあ。いや、でも本当に、いや、よかったです。ちはやふるね、本当にね、みんな見に行ってほしいな。でも、口コミで結構。
広がってるんです。広がってるんです、今。
広がってるんですよね。いいものはいいと、
うん。うん。で、実際に、あ、カルタって、やっぱり漫画より映像向きだなって思ったでしょ。
うん。
いや、漫画も面白いんですよ、もちろんね。
うん。
漫画も面白いし、漫画の主人公の方が美人なんですけど。
うん。いや、でもちょっと待ってください。全然ね、一個だけ気に食わなかったとこあるんですよ。聞いてもらえます？
広瀬すずですか？
いや、広瀬すずなんですよ。
はい。
すずちゃんがどうのこうのって言うんじゃなくて、彼女のお姉さんは、なんかアイドルかなんかタレントなんですか？
うん、そうです。
で、広瀬すずちゃんの、お家の話があんまり出てこないんですよ。家庭の話が。
ああ。
で、メガネ、福井にいるメガネ君いるじゃないですか。もともとその主人公の女の子と三角関係になっている男の子はね、
うん、
カルタキングみたいな男の子がいるんですよ。すごい強い。
三角関係になってるって思ってるのは主人公の男の子だけですけどね。
まあそうなんですけど。
あっちは両思いですからね。
そっちの方の家庭のことは、うん、中台達也がカルタ名人で、その両片思いの男の子は、その孫やったりするわけですやん。で、お家のことをいろいろ言ってるんだけど、
まあだってそれがなかったら、
うん、
下の子に繋がらないもの。
あ、そっか。
辞める理由をね、説明しとかないと。
結局あれ、おじいちゃんがなんか殺してしまったのは僕のせいだみたいなんで辞めちゃうってことなんでしょ、多分。
下の句も始まってないのにネタバレとか始めますか。
いや、僕読んでないけど、そういうことなんだろうなって、僕わかる。
いや、わかんないですよ。わかんないですよ。映画だから。
違うかもしれない。
うん、違うかもしれないし、それわかんない、わかんない。だって、上の句だって、その、ね、エピソードを混じってたりとか、綺麗さっぱり一緒なわけじゃないですから。ただまあ、予告編っていうかね、その、映画の最後に予告編的なことついてたんで、それを見る限りは、ちょっとカルタから離れるんだなっていう感じには匂わせてますんで、やっぱそういうことになりますよね。
ね。
うん、
まあでも、家庭が全然出てこない、広瀬すずちゃんのは。
いやいや、そんなん言うたら、主人公の家かって家庭全然出てこないじゃないですか。
まあまあね。
金持ちっていうイメージだけですよ。
今、好きですね。もう、金持ちが主人公とかね。全部持ってるじゃないですか。お金も持ってるし、男前だし、美人だしって。
だから昔みたいに一個ずつ集めていくのはカッタルーって見てられないんですよ。
最初からもう下駄履いてる状態なんでしょ？
いや、でも昔の漫画も最初から下駄履いてるんですよ。まあ、昔の漫画は、最初から下駄履いてるけど、主人公はそれに気づかないっていう設定だったんですよ。ね、うん、それは、北島麻也もそうじゃないですか。
まあ、実は血筋が、とか。
うん。実は天才だ、とか。まあ、もうそんなん言い始めたら、大昔の物語っていうのは全てが、
うん。
主人公は高貴な血筋っていうのは決まってるんで。
そうですよね。
ええ、だから主人公はなんかもうみなし子やったり捨てられたりとかした貧乏やねんけども、でも実はサイヤ人の息子でしたっていうのが、
うん、
王道じゃないですか。
まあ、ありがちな。
ええ、でも今は最初から全部持ってますと。
いや
王子様の苦悩を描くのが、今の流行りですから。
なんかなんだかなって、ないんですかこの田中角栄物語的な、なんか、雑草みたいなんとかって。
そんなね、今太鼓みたいな話ね、みんな読みたくないからもう。
でも今太鼓って言ってもいい。秀吉も結構、豪農の息子だったとか、いろいろ話あるじゃないですか。
後からね、後からでこう付け出したけど、百姓の息子とか。
うん、
意外と金持ちやったんちゃうのっていうね。
坂本龍馬のうちもそうでしょ結局は。
いや、坂本龍馬は、豪商ですよ。
豪商でしょ、
はい。
豪
商でないとあんな金使えないでしょ。
まあ、結局そこかよ、みたいなね。
うん、まあまあね、まあ言わせる、そういうのね、詳しい人に聞くと、いやいや、坂本龍馬はロスチャイルド家だから金が出てたんだよとか。
そうか。
フリーメイソンでしたっけ坂本龍馬は。
っていう噂もありますよね。
はいはい、まあ、そこでよくわかんないですけど、
うん、
いいじゃないですか別に そこは、
うん、まあいいんだ、
まあ、だから、うん、でもありとあらゆるものを手に入れるんですよ主人公は頭もいいから、
うん、
でも唯一手に入らないのが
すずちゃん
、うん、今のとこはね、
うん
うん、
いやーでも本当に青春
映画としてはね、
うん、いやー、あんなにね、もう今年僕40になるんですけど、
はい、
高校生の話で、キュンってするとは思いませんでしたね。
しましたね。
あー、いいみたいな。
うん。
あ、高校生いいって。
あ、キュンとはこういうことなのかと。
うん、久々になんか、いや、もうその、メガネ君のシーンとかで、あー、こんな仲間いればなー、みたいなってあるじゃないですか。
そう。しかも俺とか名人ってほんまにメガネ盗んでしまいそうですからね。
そう。メガネを、そう。
好きな女の子前でカルタ負けたくないからって言って、
うん、
そのね、まあもうこれネタバレになってもうすぐもう終わるからいいんですけど、
うん、
強い、その三角関係の相手の男の子はすごいカルタが強い。
うん、メガネ君。
で、勝ちですよ。うん。かっこいい方のメガネ君ね。
うん、
で、まあ、勝ちたいからって言って、そのメガネ君のメガネを盗んじゃうんですよね。うん、
僕らメガネすごい、盗むどころか、潰してると思うんです、多分。
足でね。
足で、カンカンって。
ひでえ。しかも絶対謝らないからね。
いやー、でもいいですね。全部もう分かってるけど、
分かってます。全部分かってるんで。
全部分かってるけど、こうやって精神的に、要は、ね、うん、運命性の話も良かったじゃないですか。
はいはい。はいはい、よかったです。
運命性に勝てない片思いしてる彼が、どうやってこう克服していくのかっていうところの描き方もね。
うん、克服してないですけどね。
でも、
もう諦めたみたいな。
いや
あ、もう自分の運命は運命としてもう諦めて、
うん、
じゃあ相手のやつをという、
うん、でもその開き直りがいいんですよ。
っていうかあれ、じゃあって言って取りに来られてさ、
うん、
お手つきした相手の人かわいそすぎやん。
いや、まああれは一生彼の別れでまたトラウマになるんでしょうけどね。
なるでしょうし、またでもあの相手チームのあのキャプテンのあの嫌なことね、最後まで。
うん、
いや、探してもいないですよ。まあいないと思うけど。
いや、
でもいや、俺実際そういう高校競技カルタの世界知らないんですけど、う
ん、ほんの
あんな終わってから雑な取り方しやがって、みたいなこと言う人おんの？
いや、もう見てない人さっぱりやと思うんですけど。
さっぱりですいません。いや、でもね。
あのね、ぜひともね、いや、もうすぐ DVD になると思うんで。
もうなるでしょうけど。
いや、
でも、映画館で見た方が俺はちょっといいような気したけどな。
うん。
あの、カルタのシーンとか。
確かに、迫力ありましたね、最後のね。
やっぱあの、そうそう、あの、画面いっぱいの白目向いた顔とかね。
うん、広瀬すずのね。
はい。そう、まあ、もちろん広瀬すずが、うん、その、ダメっていう人がいっぱいいるのは分かってるんですけど、
うん、
広瀬すずがダメな人には申し訳ないんですけど、映画が面白かったんですよ。
いやー、もっと評価されるべきだと思いますね。
まあ、もちろんね、今すごいなんか、その、ツイッターとか見てても、うん、お客さんいっぱい入ってるっていう話もちょいちょい聞くんで、
うん、
もしかすると、結構盛り返してるのかなっていう感じはありますから。
うん、
まあ、もしかすると評価上がるかもですね。
すーちゃんの。
はい。
うん。まあ、それは僕はどっちでもいいかなと思うんですけどね。
まあ、俺の中では今、長澤まさみの評価がガンガン上がってますけど。
え、それはなんでですか？
やっぱあの、CM と真田丸。
CM は何の CM ですか？
え、あれ、何やったかな？あの、薬、あの、虫よけの薬のコマーシャル出てませんでした。あの、大阪弁で。
そんなんやってるんですか、今。
やってるんです。あれは可愛いよ。大阪弁で喋ってるのは。まあ、それまた見てください、テレビで。
はいはい。まあ、はいはい、本当みんな見た方がいいと思うな。うん。映画の話で言うと、坂本さんは今日、
はい。
なんかよくわからない映画を、
よくわからない。
天使にアイムファインとかでしたっけ？
え？それ、誰が出てるの？天使にラブソングみたいな。
え、幸福の科学の映画、見に行きたいなと僕は思ってるんですけど、僕はね、ファイナルジャッジメントっていう映画を見に行ったんですよ、実は。前。
はい。はい、
なかなか面白かったですよ。幸福の科学の映画って。
いや、あいつ最近さ、
うん、え、OR のこと言ってますあいつって。
なんか、最近、手塚治虫とかも呼び出してるじゃないですか。
うん。で、手塚ルミ子でしたっけ？はい。なんかすごい怒られたりとか、
うん。
うん。熊本に地震を起こした、
うん。火の、どうかの火の神様は、
火の神様なのか、精霊なのか、
うん、もう呼び、
日本の政権がね、戦後70年一区切りついたんだけどね。
うん。
って言ってましたね。
あいつ、ちょっと。いや、読みたい気持ちはあるんですよ。手塚治虫が降臨したって言うんであれば。
いや、別に多分、手塚治虫降臨しても何も、そんな手塚治虫のことを大川先生は、勉強してないと思いますよ。
うん、いや、勉強じゃなくて本人が降臨してるんでしょ？
いや、本人降臨してるんやったら、チョコレートが食べたいとか言うんでしょ、うん、多分。
いや、だから。
渋谷のチョコレートじゃなきゃ書けないんです！坂本氏！って言う振ってくれるんでしょ
勉強不足やわ。いや、まあ、それはね、今まで、そのね、 話聞いてきた人に俺は興味がなかったから別にケチをつけては来なかったですけど、うん、手塚治虫と来れば話は別ですよ。
まあ、聞きたいよね。買いましょうよ。
いや、でも、一円たりともあいつに渡したくないじゃん。
いやいや、エンターテイナーですって。
じゃあ、あれ？もう来月ぐらいには、あの、新聞あたりにあの、プリンスみたいな感じで。
そうそう。パープルなレインがねって、多分。
パープルなレインがね、みたいな。言い始めるわけでしょ？
プリンスの、レイが語る。
そうそうそう。
今だからこそ全て語ろう、みたいな。
うん。プリンスも元プリンスもようわからんけど、みたいな感じで。
うん。
いや、あいつどうなの？
全部一緒なんですけどね、でも喋ってるのは。
え、あの、ちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
前の天皇さんは？
わぁ、さすがに。
さすがにないの？
手ないんじゃないですか。
やっぱ絶対に手出したあかんところには手出さないのね。
ローマ法王とかやったらやるかもね。
あ、そういうあの、チベットとかあっちの方やったら。
できるかも。
やるんだね。
うん。
でもさすがにあの、昭和天皇には手出さないのね。
やってんのかな
ぁ。まあ、でも、もう、おそらくあれはちょっと、もう、俺らが知らんだけでもしかしたらやってるかもしれないけど。
それを見れるのは、幸福の科学の会員になれば見れるかもね。
あ、プレミアム会員でないと。
そう。
会えない。まあ、日本中で俺が知る限り、あのモノマネやってるのは名人だけですからね。
誰の？
いやいやいやいや。
そんなことないですよ。みんなしてますよ、多分。
いや、聞いたことないよ、そんな。
園遊会の話でしょ？
レッドカーペットとか見たことないもん。
ああ、まあね。
細かすぎるモノマネで見たことある？落ちていく。ないない。ボタン押せないでしょ。
押せない。ずっとそのままですよ。
うん。
いやー、でも本当に、いやいや、そんな、幸福の科学の映画じゃなくて。
なくて、あの、あれですよ。響けユーフォニアムです。
まあでも近いような感じですよ、なんか。ユーフォニアムって何すか？ UFO 学園の奇跡みたいな感じですか？
ユーフォニアムって知らん？
ユーフォニアムって何のこと言ってるんですか？
え、マジで聞いてる？
うん、マジで聞いてる。
ブラスバンドあるじゃん、吹奏楽部。
はいはいはい。
で、まあまあ、左からクラリネット、フルート、サックスって前に木管が並びますよね。
うんうんうん、
大体の編成で言えば。うん、で、後ろにあの、ホルンがあって、
うん。
ほんで、その横に、チューバのちっちゃい版みたいなの持ってる女の子がいるでしょ？ 4 人ぐらい。ちっちゃいチューバーをこう抱きかかえるように、クマさんを抱きかかえるように。でっかいチューバーを後ろで男の子が持ってるけど、うん、その真ん中ぐらいでちっちゃいチューバーを持ってる。
うん、
あのちっちゃいチューバーがユーフォニアムです。
あ、そのパートの吹奏楽の女の子の話なんですか？
そうそうそうそうそうそう。まあ、俺らはおっさんやから、俺らの時代はユーフォニウムって言ってたんけど。
ユーフォニウム、ああ。
今は、あの、響け、ユーフォニアムになってるから。
え、それはあの、ネスルがネスレになったみたいなもんですか？
まあ、まあ、そんな感じなのかな。
うん。
うん。あの、タイレルがティレルになったようなもんなのかな。
そうです
かね。うん。まあ、あの、鬼塚がアシックスになったようなもんなの？よくわかんないけど。
それだいぶ違うと思うけど。
うん、だいぶ違うね。
いやー、でも、ええー。
まあ、もともと小説やったんです。
お、またそれあれ、あの、思春期外来に行きそうな話ですか？
この話。あれをもっともドロドロにした感じ。
え、大変じゃないですか？
大変ですよ。なんでそれが、京アニで、あの、お得意の京アニが、アニメにしたんですよ。
うん、
まだほんで、お得意のように、
うん、
あの、実際にある高校を、モデルに、やるもんだから。
え、それ、大洗いの高校とか、そんな感じ？
いや、これは、小説っていうか、その、舞台は、宇治になってるんですよ、京都の。
あー、え、立命館宇治とかですか？
あ、実際の、その、京アニがモデルにしたところは、もっと変な名前の、学校。学校なんですけど、実際には宇治の方にある学校みたいなんですけど、
うん、
僕行ったことないけどね。
うん、
なんかまあそこはおそらくもう聖地になってると思うんですけど。
うん、
まあもともとはだから結局のところその、中学から高校に入ってきて、吹奏楽部にまあ女の子が入りました。
うん、
もともとはそんなに吹奏楽部に青春をかけるっていうタイプじゃなかったけど、いろいろそういううつうつなことをいっぱい経験していって。え、
そのやっぱり、あの、パートごとのなんか先輩後輩の問題とか、う
んもちろん、もちろん、もっともっと。
え、ワン、ツー、スリー、パン、ワン、ツー、スリー、パンみたいなんとか。
そうそう、ドラマーみたいな、ドラマーよりもっとひどい。
え、ブー、ブー、違う、全然違う。ブー、ブー、全然違う。って、そんなずっとやらされるみたいな。
どっちかというと、あの、その、 スローパートを、例えば誰が吹くかっていうので、そのパートというかその舞台の中でオーディションやって、もう主人公というかそのね、下級生が、あの先輩だったらっていうその先輩が入ってきたばかりの1年に負けたりとか、ほんでみんな号泣みたいな
何
そういう、そういうことをひたすら続けます。
それアニメで見て面白いんですか？
面白いんですかって言われても人気ありますけどね。
その打つ展開が。
そういう打つ展開が。
みんな残酷なの好きなんだな。
みんな残酷なの大好きなんですよ。
うん。
まあ、だから最初はそういうダメ金とかそういうのでスタートするね、アニメですけど、ダメ金っていうのはあれね、地区大会とかそういう大会で、金賞はもらえるけど、代表にはなれないという金ね。
ああ。
で、まあ、それで、まあ、小説の方では全国大会まで行くのかな。
あ、杉並にある。
いや、今、名古屋だと思いますよ。もう、不問館ではやってないと思いますよ。
そうなんですか？
うん、もう何年か前から名古屋になってるはずです。全国大会。
建て替えたかどうのこうので、不問館また戻ってくるって話してませんでしたっけ？
だから、その不問館に戻ってはまだ来てないんじゃないかな。まだ名古屋じゃないかな。
え、それはもう、あれでしょ？住之江協定で賞金王決定戦やるかやらないかとか、平和島に移ってしまったとかっていうようなもん。
賞金王は持ち回りなんで、うん、住之江平和島、住之江戸田みたいな感じで、2年に1回は住之江で、あと2年に1回はあちこちでやってますけどね。あれ、あ、そうですね。まあ、じゃあちょっと待ってくださいね。うん、吹奏楽。もう最近全然その吹奏楽部もね、僕はあんまりその知らないんですよね。全国大会、
まあ、みんながみんなね、ダーツの旅やってくれたらいいんですけどね、また、
うん、
日本全国吹奏楽の旅とか、あれ絶対やるべきですよね、本当に。
まあ確かにね、
うん、
うん、そうですね、うん、どうも今はウィキペディアで調べてるんですけど、やっぱりウィキペディアでは愛知県名古屋市熱田区にある名古屋国際会議場センチュリーホール
ほ
ーですね。
なるほど。
で、不問館はもう昔僕らやってた当時はもちろん2011年までは不問館でやってて吹奏楽の甲子園と呼ばれてました。けれども、入場希望者が年々増えてきてですね。
うん。
で、どうもこの不問館っていうのは、俺僕、これウィキペディア見るまで知らなかったんですけど、
うん、
東京とか持ってるんじゃないんですね、これ。
あ、どっかが、
ね、
うん、
立つに正しい厚生会っていう、
立正厚生会
世界が持ってる、会館なんですって、ここ。
あらららららら、そうなんですね。
どうもこの厚生会が、全国大会をするための、会館なんですね、ここ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
うん。なかなか、いいとこですね。
うん。
うん。
で、まあ、その前に言ったように、立正厚生会が、どうも耐震検査したら、耐震性がないと。
うん、
ね。ほんで、もうその、お金もないんでしょうね。
うん、
耐震工事ができませんと。
うん。
で、使用停止にしますっていうふうに発表。
あらららら。
したんですって。
うん。
その耐震性がないっていうのは、なんかどうも、なんか大会中に新潟中越地震が起きて、
うん、
大会がちょっと一時中断したみたいな。
わあ、じゃあこれ以上迷惑かけれないし。
こともあったね。まあもちろん、だから出ていけっていうよりは、うん、もちろんね、ここじゃちょっともう心配っていうのもあったと思うんですよ。
うん、
で、まあもちろんそういう耐震とかいろいろ問題もあって、で、もともと、そういう、音楽用に作ったわけじゃないから、音はそんなに良くないっていうのはもともと言われてたんですよ。
でもその、不問館っていう響きが、
そうそうそう、不問館っていう響
き。そうなんですよね、甲子園って同じく。
だから、もう前から、帰ろとは言われてたらしいんですけど、
うん、
もういや、だって、今更ね、京セラドームの方が、雨降ってもできるから、甲子園より京セラの方がいいって言われても嫌でしょ？
うん。
目指せ、京セラドームって。
なんかなーって感じですよね。
だから、中高生の間とか、実際にやってる子たちからは、目指す不問館で来てたのに、そんな変えてもらったら嫌っていう意見が多くて、なかなか変えられなかったんですけど、
うん、
やっぱり、もう年々入場者数も増えていくし、まあ、ダーツの旅のおかげかな。
うん、
で、やっぱ東京よりもっと真ん中の方がいいだろう、みたいな。うん、で、吹奏楽の全国大会って、バスの数が尋常じゃないんですよ。
ああ。
あのだけの楽器を運ばないといけないから。だから駐車場がないんです、そもそも。 東京のそういうホールって。
そっか、だから名古屋、てか愛知になっちゃったんだな。
で、いろいろやった挙句、に、どうも名古屋がいいだろうと。
うんうんうん。
ということになりまして、今のその、名古屋国際会議場センチュリーホールと。
センチュリーホールね。
はい。まあ、ちなみにあの、大学とか一般の部は、うん、そう、センチュリーじゃないです。あの、あちこち変わります。
うん。持ち回り制なんだ。
うん。でも中高生が目指すのは、今は目指せ。名古屋国際会議センチュリーホールって。
長いな。
いや、これなんて。
まだ目指せアルカイックホールとかって言われた方がいいですよね。
アルカイックホールは関西の吹奏楽部の、あの、合言葉です。
あ、なるほど、なるほど。
あれ、関西大会がアルカイックホールだったんで、まあ今も多分そうだと思うんですけど、うん、僕らの時はアルカイックホールだったんで、目指せアルカイックだったんです、うん。大阪大会を突破して。で、大阪大会は大阪青年会館だったんです。森の宮にあった。
うんうんうん、
だからもう、大阪の吹奏楽やってる頃は、まず青年会館、
うん。
で、それを突破したらアルカイックホール。で、不問館です。
うん。
うん、まあ今は青年会館もなくなっちゃいましたけどね。
で、その響けユーフォニアムは。
ユーフォニアムが。
また打つ展開でいろいろ
ありもす。アリーの、まあ今のところ小説3冊出てきて、3冊やって、うん、まあ3冊とも読んだんですけど、そのうちのアニメは1巻までかな。
うん、
で、それを映画でも、まあおそらく人気あったんでしょ
う。うん、
映画でやりますと、
うん。
その、まあもう総集編ですよ、要は。ガンダムの映画化と一緒で。
早いな展開って感じですか、
うん、まあそうですね、うん、ただその声優のアフレコっていうんですか、
うん、
あれはこの映画のために全部撮り直しました、だから何って話なんですけど、
うん、
でちょっとした新カットも入れました、5分ほどみたいな、
あ、まあまあのアニメガンダムと映画版ガンダムの違いみたいな、
まあもうそれに近いですね、
うん、
でまあまあもちろん今時の映画なんで1週目と2週目と3週目と4週目であの来場者に配られるグッズも違うんですけど、
もう来週も行くんですか、
行かないですよ行きませんよ今日は初日はあの色紙をもらって帰ってきました、
あ、
はい、あとパンフレットとね、
そんなに面白いんですか、
何が
吹奏楽やってた人からすると
胸が痛い、
でそれはこの前の坂本さんの、うん、あの野木通のこの放送を聞くのとではどっちの方が胸が痛くなると思います、
俺のエピソードも大概だと思いますけど、
うん、
俺のエピソードは、
うん、
あの人間的にっていうかその
そこまで
ひどいとこはそんなにないでしょうぐらいの感じじゃないですか、
えこっちってもっとそのドロドロ本当にドロドロしてるんですか、人間的に、
あの響きユーフォニアムの方は女の子、うん、基本女の子としての人間関係と、
うん、
でやっぱりあるあるなんですよ、ほとんどのネタが、
うん、マジで、
あのほとんどのあるあるネタで、あの中編成のブラスバンドではそうはないかもわかんないけど、うん、少なくとも50人以上の部員のいる大編成のブラスバンドであれば、
うん、
ほぼ経験してるであろうネタばっかりですね、
じゃあもうあのサッカー部の仮にアニメのドラマを、うん、アニメを作ったらみんなブラジル体操やるみたいなと同じような感じ、あるあるって、
もう本当にあるあるみたいな感じあの、はい、もう日体大のアニメを作ったら全員あのエッササやるんでしょ、団体コロやるんでしょみたいな
っていうあるあるの、
そういうあるあるで、だから例えばそのね、あのソロを決めたりとかするそのエピソードがあるとすると、
うん、
周りの女の子が、あの子は顧問と仲がいいから的な。顧問あの子と昔から知り合いだったから、絶対だからそれで選んだんだよとか、そういうアニメです。
そんなアニメ面白いの？本当に。
いや、俺もそう思うんだけど。
いや、それは、そのアニメ、普通のアニメファンを見に行くんじゃなくて、吹奏楽やってた男の子なり女の子なりは見て、
俺もね、
え、
俺もそれを期待して行ったんですよ。
うん。
きっと、あの、一応ね、スマホで見たんです。
うん。
どこでやんのかなと思ったら、
うん、
あの、山梨では一件もなくて、
うん、
あの、長野では一巻だけやったんです。
まあ、そんなもんでしょうね。
で、まあ、東京とか大阪では3巻、4巻上映してるんですよ。
へ
ぇ、で、新宿とか見たらもう、あの、予約で満員言うから、あの、満席だったんですよ。
まあ、
1回目が。
まあ、狭い箱でしょうけどね。
うん、初日やしね。
うん。
あ、で、まあ、やっぱり見に行くんだと。
うん、
ブラスバンドのブラバン、少女ブラバン男子たちが。
まあ、どうせ、きっと。あれまた声優がいいとかそうなんなんでしょ、
うん、で、行ったらきっと、ちょっと不問感的な雰囲気で見れるんちゃうかなと思ったんですよ、俺。
ああ。
うん。で、長野のそのグランドシネマっていうところに今日行きました。
う
初日のね、朝8時ですよ、始まった。
早いなぁ。朝8時から行ったの、今日。
朝8時じゃないですよ。家出たのは6時ですよ。
まあ、おじさん、頑張るのね。
いや、ほら、朝勝手に目覚めるから、5時半になったら。
それは知ってましたけど。
うん。で、8時逃すと次、昼なんですよ。
まあ、しんどいしね。それはそ
う。昼になったらさ、もう1日潰れちゃうじゃん。
うん。
アニメ映画のために、大のおっさんが、
うん。それもまた情けない話ですからね。
ですから、まあ、それはもう、まあ、朝早く起きたし、じゃあ、1回目行こうと。
うん。
きっと、不問家みたいに、その、
みんなが、バーン並んでたりする
っていう。いや、バスはともかくって、きっと、長野のそのブラスマンデラ子たちが、駅で集合して、20人ぐらいでこう、わちゃわちゃしながら見に来る、そういうのが見れるのかなと。
先輩みたいなね。
そうね、みんな、
いいな
ぁ。いいでしょ、うん、ほんなら、まあ、その初日、その敷地がもらえるっていうことでね、
うんうん、
あの、並んでたんですよ、やっぱちょっと、グランドシネマの入り口のとこに、
うん
うん、お宅が。
うん、お宅がね、デュフデュフって言いながら。
お宅制服なんか一人もおれへんよ。
え、みんな、おっさんばっかりいるみたいな。
おっさんばっかりやねん。
まずそう、インフォニウムって何ですかみたいな、僕みたいなやつがいたりするわけでしょ、多分。
いや、言うのも何ですかみたいなやつはおらんよ。みんな、あの、アニメ見てんだから。
は
あ、でも、まあ、本当にね、びっくりするぐらい、
うん、
吹奏楽部経験者いませんでした。いや、多分、おそらくね、いや、わからんよ。どっちかというと、うん、ちはやふるに出てくるメガネ君みたいなやつばっかりやねんけど、カルタやれよ、お前らっていうやつばっかりやねんけど、うん、まあ、実際にはやってるかもわからんけどね。
うん、
あんな、俺が勝手にオタクっぽいって言ってる時で、実は、不問館でペットのソロ吹いてましたっていうような子がいたかもわかんないけど、
うん、
まあいいんです。僕はもう、田中明日香が見れればそれでいいんで。
田中明日香っていう主人公ですか？
違いますよ。先輩です。
あ、嫌な先輩。
あのね、メガネかけてるんです。
ああ、メガネっ子。
メガネっ子。
うん。
しかもユーフォニアも担当。
ほうほうほう。
パートリーダーです。
パートリーダーね。
パートリーダーです。
パートリーダーってバイトリーダーみたいな聞きなんですけどね。
まあ、企業で言うところの、
係長
みたいな。
課長じゃないのね。
うん、係長みたいなね。
うん、
いや、主人公はもっともっと もっとあれですよ。うつうつというか、なんというか。
ちょっと教えてほしいんですけど、
はい。
この主人公は、
うん、
お金持ちで元から設定が下駄履いてるような状態なのか、主人公どんな子なんですか？
まずパンフレットに載ってるやつで言うと、
うん、
声優は黒沢智也さん、
うんうん、
黒沢智也さん、
うん、
埼玉県出身、これはどうでもいいか、
うん、主人公
ね、久美子さん。
久美子、何久美子ってあるんですか？
大前久美子さん。
大前久美子、
黄色に前って書いて久美子。大きい前、大きい前じゃないです。黄色に前ですよ。
まあ、久美子っていう名前でね、まあ、不細工の人なかなかいないと思います、ね。
出た、勝ってない。勝ってない。
大前ってすごい名前ですね。
まあ、白鳥久美子とか、まあ、いや、まあ、それはいいとして、
うんうん、
まあ、セーラー服に憧れて北宇治高校に入学する。
セーラー服が可愛かったんだ。
可愛い。確かに可愛いんですよ、このセーラー服。当たり前やけど。
大阪でいうところの夕日が丘みたいなね。
あ、大阪は夕日が丘可愛いかな。
ああ、セーフ可愛いねって。
はい。で、うん、で特にこだわりはないが、高校でも吹奏楽部でユーフォニアも担当することになる。流されやすい性格で思ったことをすぐ口に出してしまう癖がある。うん、中学3年生の時のコンクールで、
うん、
レイナへ行ってしまった一言をとても気にしている。
レイナっていうのは友達かなんか、
ね。友達。トランペットを弾いてる友達ね。
うん、何言ったんだろう。
これはまあ、これはまあ、わかると思いますけど、まあ、中学の時もこの主人公というか、このクミコちゃんとそのレイナちゃんというのはブラスバンドで、金賞を目指してたんですよ、
うんうん。
で、こっちのレイナちゃんは本当にストイックに金賞を目指してる子で、クミコちゃんはそうでもない子やったんです。
あ、まあ、もう、なんか、流れでやってます、
ね。そう。だからもう、このレイナちゃんは、もう、例えば、金賞逃すと、もう、号泣するような子なんです。う
ん、そんなに思い詰めることないよ、みたいなこと言っちゃ
った。そう、そんな感じ、そんな感じね。
どうせ私らじゃなくてさ、みたいな。
うん。
うん。
で、まあ、この子、主人公はもう、身長162センチ。獅子座 A 型。
うん。
家でダラダラするのが好き。
うん、うん。
特技。 特技がいいですよ、うん、缶に入ったコーンスープを飲むときに一粒も残さず飲むことができる、
うん、まあこれ回転させて飲めばいいっていうのはね最近言われてますからね。
あ、そうなんだ、
うん、
で嫌いなものはトビゲラ。
トビゲラ？
トビゲラ？
トビゲラって何ですか？
多分ねこれヤゴみたいなやつだと思います。ちゃうんかな地方によってちゃうかもからんね、
うん、
この子がユーフォニアムを担当してまして、だんだんだんだん本気になっています。流されてたのに。
覚醒してくるんだ。それきっかけはなんかいろいろあるわけですね。
まあいろいろあるんですけど、例えば、うん、まあ結局のところ、その、吹けなかったりとか。
ああ。
やっぱここに入ると、その課題曲とか、だんだんだんだんやっぱレベルも上がってくるじゃないですか。うん、で、先輩が吹けるのに自分が吹けなくて、
悔し
いってなる、うん、ってなると、何を言われるかっていうと、うん、まあこれは俺も経験あるんですけど、吹かなくていいって言われるんです。
あ、
まあ、俺が言われたのは、まあ、俺トロンボーンだったってスライドを動かすじゃないですか、うん。スライド動かしとくだけでいいから音を出すなって言われたんですよ、うん、俺は。吹いてる振りだけね。
そうですよね。
まあ、そのような事件があると、このクミコ君は、うまくなりたいって思ったりする。
ほうほうほう。
うん。まあ、だから、そこまでだったら、地配振るとそう変わらん青春もんじゃないですか。
いい青春もんですね。
いい青春もんなんですけど、うん、もうその後はもう、先ほど言ったように、そのね、ソロを誰にするかで、うつうつとしたりとか、
うん、
その先輩を好きな、下級生が1年生の子に、負けてあげなさいよ、みたいな、なんかこう、負けてあげて、みたいなこととか、なんかもう。
そもそも、そういうアニメで出てくる嫌な先輩っていうのは、あからさまな嫌な、
いや、嫌な、いや、先輩嫌なんじゃないんです。
なんか全然僕絵が思い浮かばさ、軽音とかガールズ&パンツァーみたいな感じの、
そうそう、それがみんなでトランペット吹いたり、ユーフォニウム、
うじうじうじうじなんかいろんな話してるような、
うじうじうじうじしてます
ね、あからさまにすっごいブサイクで、うん、なんとか君に負けてあげなさいよみたいな感じの感じ
は
ないんですよね。
出てくるのは全員美男美女としてもちろん、
ああ
もちろんそうです、当たり前ですけど。
今時ですね。
うん。でね、このね、
うん、
まあもちろん、そのまあ、色紙もまあいいんですけど、このパンフレットの一番最後に、
うん、
みんなの集合写真があるんですよ。
え、それ、みんなのっていうのは、アニメの人なのか、声優の人なのか。うん、
アニメの。
アニメの。
うん。
で、この、
全員集合の写真。
うん、
この、これがおそらく、
うん、
その写真の下に京都府吹奏楽コンクール、関西吹奏楽コンクール京都府予選って書いてあるから、
はいはいはい、
まあもうぶっちゃけ言っちゃいますけど、金賞取った後にその金賞の賞状を持ってみんなで喜んでる写真なんです。
うんうんうん、
これが俺も持ってるんです。
ほう、
多分みんな持ってると思いますよ。コンクールで金賞取ったりとかしたり、まあ銀賞ではあるかな、もうそういうね、撮った後みんなで集合写真撮るじゃないですか。うんうんうんうん、やったーっていう、その写真の絵をパンフレットの一番最後に、最後が2ページ目ぐらいにあるんですけど。
あるあるですね。
あるある。この写真見て、
キュンって。
ちょっとうるうる来ました、俺は。写真じゃない、もう絵やけどね。
うん。
で、下に課題曲も書いてあるんですよ。10曲と課題曲。
芸が細かいですね。
芸が細かい。まあ、今日はありやからね。本当に、こう、写真というか、ええというか、これがもうあるあるな感じで。だからまあ、映画の方は、その、地区大会というか、京都大会までかな、一巻だから。
うん。
うん。この後が大変ですよ。
もっとドロドロするんですか？
いや、大変というか、この後はドロドロっていうよりは、二巻では、今度関西大会で、大阪の学校と戦わないといけない。
ああ
。大阪桐蔭と淀高と。
って言ってないけど、そういうっぽいとこね。
もうそうなりますよね。大阪強豪ってことになってるんで。
もう見るからにもう超高校級がいっぱいゾロゾロ言うっていう設定
なんですね。で、そこ相手に、うん、その、まあ、例えば関西大会から、代表が3校だとすると、
うん、
そういうのを相手に3つの中に入らないといけない。っていうのがおそらく2期じゃないかなと。
ほう。
ってなると、これ3期まで続きますよ。今、本3冊まで出てるんで。全国大会終わるまでやめられへんやったら。だからある意味、時系列で言うと、
うん、
まだ入学してからコンクールまででまだ4ヶ月ぐらいです。
あら、短い。
短いです。
ってことは、 1年生、2年生、3年生って、多分ステップアップしていくってことなんですかね、おそらく。
まあ、小説が続いていくとしたらそういうことになっちゃいますね。う
ん、じゃあ、後輩も出てくるんだ。
うん。小説が今3まで出てるから、うん、3の時点でようやく1年経ってんじゃないのかな。まあでもね、その、本当にそのアニメやってる時から、こんなうつうつとしたアニメってみんなから言われてましたからね。
あ、
うん、もう見てるだけで胸痛いわっていう。で、まあ、吹奏楽やってる人からするとどうかな。現在吹奏楽やってる人からしたら、うん、現在進行形でもう体験してるから、
もういいやってなるのか。
別にいいやってなるでしょうね、これ。うん、俺らみたいに、もう、いい思い出として、ほら、僕らはもうほら、金賞とか銀賞取って、全部ね、チャラになってるじゃないですか。うん、だから、そう、痛いっていうのも、その、なんていうの？あの、楽しみの一つとして、痛さを捉えられるけど、
うん、
本当に、身に痛いわけじゃないから。なんかあの、大人になってほら、あの、ビールの苦さがいい的な感じで見えるじゃないですか、こういうのって。
はいはい
はい。うん。だから現役は見れないのかな、逆に。俺はもっとあの、学生服の中で見たかったんやけど。
ああ、まあ、ちょっとそこでキュンとしたいっていうのはありますよね。
そうそうそうそう。こんなおっさんのオタク連中の中に入って、こう、一緒になんかグフグフ言いながら、あの、色紙もらおうと思ってなかったから。
これは、僕はそういうのいろんな坂本さんから聞いた、その吹奏楽部のなんとなくの知識を持ってみれば、楽しめそうなもんですか、うん、
あの、ちはやふるを想像していくと、
うん、
これっぽっちもちはやふるじゃないよ。
その、何努力友情勝利的な話では全然ない。
うん、おそらく2期とか3期の方が多分それに近くなってくると思いますね。
うん、ああ、みんな力合わせて、みたいな、
は
い。
そうそうそうそう。今はその、京都大会までの、
うん、
その、チームが一丸となる過程みたいな。
まだ揉めて、揉めて、
揉めて、揉めて、歪み合って、
うん、
っていうのを、まあ、ひたすら見せつけられる。
辛いな。
感じ？
ずっとそのまま行くわけではないですもんね。チームはやっぱりまとまり出さないと強くならないわけですから。
うん、まあもちろんそうです、もちろんそうです。
最初前半の方はやっぱりうつうつとした展開にな
ります、なります。
なるんでしょうね。
うん。まあ言うてもうつうつ言うてもね、うん、そんな俺がいたクラブほどじゃないから。
すいません。
はい。うん、そう、土下座したりとか、僕らもう辞めます言うて突然コンクールの前に5人ぐらい辞めたりとか。
うわ
そういうのないから。
うん。
そこまででもないんで。
本当はあるのかもね。
本当はあるかもしれないですけどね。
うん、
まあ、とりあえずね、田中明日香がいい。
そればっかり言ってますね。
うん。
うん。先輩が。
身長171センチなんです。
あ、背が高いことがコンプレックスみたいな。
でも背が高い女の子でいいじゃないですか。
いいですね。
うん。
うん。
で、嫌いなもの。
うん。
使えない人。
うん。すいません。
好きなもの、うん、使える人っていうね。
わあ、超 S っぽいですね。
超S っぽいですよ。しかもユーフォニウムもね、銀色のユーフォニウム持ってるんです、これ。
どういうこと？なんかその体調期みたいな感じなんですか？銀色って。
いや、別にそんなないんですよ。
うん、
だから、あの、トランペットでも銀色とか金色とか、
うん、
あの、色違うじゃないですか。
うん。
うん、あの、主人公は金色のユーフォニウムですけど、うん、田中明日香は銀色のユーフォニアム持ってるんですよ、うん。で、おそらくこのマウスピースはバックのマウスピースなんで、このユーフォニアムもバックなのかな、よくわかんないですけど、そこまでは。
っていうメーカーですか？
メーカーですね。うん、一応ヤマハがやっぱりほとんどなんですけど、
うん、
ある程度やっぱり経験いうかね、上、実用が上になってくると、やっぱりいいメーカーのやつが欲しくなるじゃないですか。
うん。
ってなると、やっぱトランペットとか金管楽器の有名なメーカーってなると、やっぱバックとかになるんですよね。
そういう風なやつもやっぱり微妙に
変えたり
するんですか？
変えてありますね。おそらくバック、このマウスピースだけ見るとちょっとバックっぽいんですよね。ヤマハっていう感じはしないんですよね。まあそこら辺は、そこまではよくわかんないですけどね。
まあでも、そんなにアニメを見る人がそこまでこだわって見るかですけどね。
でも、京アニってこだわるでしょ。
まあまあまあ。
うん。まあ、だから、おそらくこだわって書いてるとは思いますけどね。ああ、ヤマハかな、これは。まあでもね、
うん、
見て損はないですよ。
あ、そう。
うん、あの、支配は振るほど、見て、うん、絶対見てとは言わないですけど、うん、見て損はないですよ。ゴジラ。
またカメラ平成カメラ。
いや、平成カメラと、響きユーフォニアムやったら、うん、僕カメラです。
え、カメラの方がいいと。
はい。ちはやふるガメラユーフォニアムです。
全然褒めてなさそうな内容。
いや、めちゃめちゃ褒めてます。俺の中の映画の、その、ある一定基準は、ガメラ
なんで。ガメラなのね。
ガメラなんです。
ガメラなのね。
はい、ガメラなんです。
よくわかりました。
ガメラよりはちょっと落ちるけど、うん、でも、あの、背の高いメガネ女子が好きであれば、うん、田中明日香を見るだけの価値はあるっていう。まあ、それぐらいの感じの。
うん、まあ、そういうアニメって出てくるんですね、まあ、本当にね、次から次へと。
まあでもね、うん、あの、綺麗ですよ。
絵が、
やっぱり。うん、やっぱり、京アニだけのことはありまして。
うん。
あの、綺麗なんで、あの、全然、そういう意味では大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫です、うん。そういう意味では大丈夫です。あの、もう、おすすめ、その、K4 とか、もうそういうね、うん、パンサー、ガールズパンサーとか、ああいうのと比べてどうやって言われるとちょっと僕はあんまり、そんなにオタクでもないんでわからないんですけど、
うん、
はい。あの、別に見て損はないですよ。
っていうレベル。
レベルっていうか、まあ、だから、アヤムヒーローと、うん、響きユーニアムでちょっと迷ったんですよ、今日。
うん、
同じ初日だったんで、うん、アイアムヒーローやったな。
っていうレベルで。
だって言うてもこれテレビの、焼き直し、総集編じゃないですか。テレビ見てれば、ね、いいだけの話だったんで、はっきり言えば、そのね、あの、来場者の皆さんに色紙差し上げますっていう色紙目的ですからね、ほぼ。
なるほどね。
並んでるオタクの人たちも。
うん。
アイアムヒーローってすごい今評判いいでしょ。
あ、そうなんですね。
やる前から評判良かったんですけど、今日あの初日でね、ツイッターとかで見た人たちの感想も、もうすごいと。こんなに人肉が、飛びまくる映画初めて見たみたいな。いや、言っとけよかったら、あっち行ってちょっと思いましたね。
うん。
うん、まあでも、あの、長野に行って、あの、ついでにその、いつものようにあのね、駅前のあの、駅ビルの丸山コーヒー飲んで、うん、でまた善光寺に行って、天満のおばちゃんとか探したんですけど、う
ん、天満のおばちゃんって。
いや、あなたが会ったっていうあの、おばあちゃん天満のおばあちゃん、天満のおばあちゃんかとか知らんよ。
五条のおばあちゃんね。
あ、五条のおばあちゃんか。
五条
のおばあ
ちゃん。助けておくんなはれ。助けておくんなはれ。
今日はちょっと朝早すぎてちょっといなかったですね。
なるほど。
残念でした。
まあ、ということでね。まあ、日本映画って、まあ、悪くはないな、思いますね。ほんと、ちはやふるを見ると。
あ、ちはやふるを見たらそう思いましたよね。
うん。全然捨てたもんじゃないと。
で、あの、その漫画原作でも、
うん。
漫画とはまた違う見せ方で、
うん、
全然、その、原作レイプでもなく、
うん、
普通に面白い。
うまい具合に落としを落としてくれるっていうね。
そうでしょ、
うん、うん。
ただ俺は、聖杯を振る初めてパッと見たときに、
うん、
主人公そんなに男前に見えなかったのがちょっと、あれは今時の男前の男の子なのかな。
ああ、今時の男前の男の子ですよ。野村周平くんね。
新田くんの方が男前じゃなかった。
いや、うん。まあまあまあ。まあ微妙ですね、それもね。僕は正直今の男前の基準がよくわかんないですよね、正直。
ああ、はいはいはい。
これなんだっていう感じはしますね。確かに。
佐藤健くんとか福士蒼汰くんまでは俺は男前。
わかる、
うん。ついていけてたんですよ、うん、俺の中では。うん、でも、ちははやふるの男前、いや、本当のメガネくん男前でしたよ。
うん。
だからよく分かんなかったですね。
うん。
うん。あの主人公がモテる理由、まあ、そのお金持ちとか頭いいっていうのは分かるけど、男前だからモテるっていうのに、ちょっと分かんなかったかな。まあ、演技は文句ないですけどね。
うん。
あの主人公の演技も、メガネ君の演技も。
ね。
うん。全然、一番良かったのは子役の子たちでしたけどね。
ああ、確かにね。
あの子役の子たち、
うん。
本当に新田君とか広瀬すずになりそうやったでしょ。
うん。楽しみですね。
面影あるでしょ。あれ、俺、もしかしたら、この映画のために、15年前に撮ってたんちゃうかと思ったもん。あの3人で。
違うよ、その時から多分なかったような気がする。
でも、それぐらい、子役の子が、うん、あ、ちゃんと、
再現。
ちゃんと3人やっていうの、わかりましたもん、性格から何から全部。
うん。
うん、だからあれは子役の子が偉かったですね。
うん。
あ、特にあの、メガネ、ね。 盗むとことか全部そうですけど、
うん、まあ響きユーフォニアにあ
は
まあまあまあまあまあ、まあ、ってことですね。
うん、アニメはいいですよ。アニメ自体はいいです。うん、その、だから総集編を見に行く必要があるのかどうかっていうのは、ちょっと横に置いといて、
うん。
アニメ自体はいいです。全12話か13、あ、13か。うん、またもう2期も決まってるんで。
はぁ、いろんなもん手伸ばしますな、本当に。
いや、全然伸ばしてないですよ。自分の守備範囲に入ってきたやつだけじゃないですか。吹奏楽部っていう守備範囲に入ってきたんで、
うん、
パクって。
なるほど。
遠くまで餌取りながらですよ、うん、目の前に餌がチラチラときたらパクっていう感じ。
なるほど。
でかな、うん、まあまあでもまあよう考えたら我ながらよう
行きはりますな
よう行くなって思いましたけどね後から考えると
ね。